皆さんこんにちは。 Everyday Japanese へようこそ。私はエリです。今回のポッドキャストでは、日本語を勉強している皆さんに、私の日常や身の回りで起きていることなどを難しすぎない日本語で、そして私の普段の話し方でお話しします。さて、第6回目のテーマは、エリって誰？エリってどんな人？です。そして今日のキーワードは、好奇心旺盛です。このキーワードは時々出てくるので、余裕がある人はどういう意味かを想像しながら聞いてみてくださいね。もうすでに私のポッドキャストを聞いたことがあるっていう人もいると思いますが、まだちゃんと自己紹介をしていないので、今日は自己紹介をしたいと思います。皆さんこんにちは。初めましての方は初めまして、いつも聞いてくださっている方はいつもありがとうございます。私は日本生まれ日本育ちのエオリーと申します。現在東京に住んでいます。もしかしたらもう気づいてる人もいると思いますが、このエオリーという名前は私のイングリッシュネームです。私は母や何人かの友人からエリーと呼ばれていて、エオリーと発音が似てるので、このニックネームを使用しています。日本語のリはローマ字で RI と書くのですが、実際発音すると LI に近い音になります。結構知ってる人も多いよね。さて、エピソード4を聞いた方はもうご存知だと思いますが、私はもともと YouTuber になろうと思っていたんです。でも気づけばポッドキャスターになっていました。でもこのポッドキャスターで収入があるわけではありません。これは私の趣味です。あ、でも、もしこのポッドキャストを気に入ってくれる人が今後たくさん増えたら、仕事としてたくさん活動していきたいなと思います。なので、私にはちゃんと仕事があるんですよ。なんだと思います？看護師です。ナースです。驚きました？あ、別にって感じ。なので、私の一週間は、仕事がない日は、ポッドキャストの配信のために、どんなことを話そうか考えたり、収録をしたり、あとは英語の勉強をしています。もうね、私好奇心旺盛だから、いつも何か新しいことに挑戦したいんだよね。ポッドキャストを通して、海外の人たちといろんな話ができたり、日本の文化をもっと知ることができて、すごく嬉しいです。今日はね、私がどんな人なのかを話そうと思うんだけど、私の身の回りの文化について話しながら、少しずつ話の内容を展開して、広げていきたいと思います。きっと皆さん、私がどんな人かだんだん分かってくると思います。実はね、私、結構日本の文化にたくさん触れながら育ったんです。例えば、私が生まれ育った町は、もともと城下町だったんです。城下町っていうのは、お城、castle、下、below とか、under、町、town と書きます。これは、お城を中心に栄えていった町、賑やかになっていった町のことで、私の生まれ故郷、ふるさとには、昔大きな支配力とか、経済力があった、侍が住んでいたお城があったんです。しかも、私の通っていた小学校の場所は、そのお城の一部だったみたいなんですよね。そしてこの町は、万葉集っていう、日本で一番古い和歌、Classical Japanese Poetry のコレクションにも登場します。この小学校の周りには、美術館とか歴史博物館があったり、江戸時代に西洋医学を研究していた人、ヨーロッパのメディスンを研究していた人の家があったりします。印鑑とかハンコって呼ばれる自分の名前のスタンプが作れる美術館があって、自分でデザインした石を彫ったことも何度かあります。神社とかお寺も多いんだよね。神社では毎年おみこし、ポラボーミーチュアルシュラインっていうのかな、これを担いで 街の中を歩くお祭りがあるんだけど、私が5歳から7歳ぐらいの時かな、50人ぐらいのおじちゃんたちが担ぐおみこしの上に乗って、それって先導をリードしてたんだよね。あとは、まといって言って、昔火事、火災、ファイヤーがあった時に、消防士さんたちが振っていたものを振ったりしてる。踊り系のお祭りだと、子供の頃は盆踊り大会に毎年参加してたし、今は阿波踊りっていう日本で一番有名な祭りに毎年参加してるんだよね。こういう日本の踊りにはお囃子って言って、和楽器、日本の楽器を演奏する人たちがいるんだけど、しのぶえっていうフルートとか、しめ太鼓っていう小さいドラムとかも演奏します。また今度、私の生まれ故郷やお祭りの話についてはそれぞれ詳しく紹介しますね。他に文化といったらね、私、書道を習ってました。書道って、書く、道って漢字で書いて、書道って読みます。子供の頃、約10年間習ってて、大人になってからは趣味でたまに書いています。あと、茶道。お茶、道って書いて、茶道ね。これも習ってました。お茶の先生に勧められて、先生になるって決めたんだけど、仕事だったり自分の生活のことで忙しくなっちゃって、結局途中で辞めちゃったんだよね。いつかまた機会があったらやりたいなぁ。茶道はね、お抹茶、抹茶や和菓子を美味しくいただけるだけじゃなくて、着物を着て美しい振る舞いもできるから、すごく好きなんです。あとはね、剣道を2年間習ってました。私は小さい頃から運動が大好きで、運動会の時は毎年選抜リレーに出るくらい、実は足が速かったんですよ。まあ、私の両親がね、どっちももともと陸上部だったから、その遺伝子を引き継いだだけなんだけどね。剣道を始めたばかりの時はすごくワクワクでした。私、好奇心旺盛だから。あ、でもね、あれは単なる、ただのスポーツじゃないってことに後から気づいたんだよね。詳しい内容は今度別のエピソードで話しますね。あと、着物の着付け。着物をどうやって着るのかを学校の授業で学んでました。これはね、教えてくれる先生が大好きで、その先生が教えているクラスを受けてみたくて受けました。もともと着物は、子供の時からたまに着てたし、正直好きでも嫌いでもなかったんだけど、その先生の授業を受けてから着物が大好きになりました。これについてはまた今度別のエピソードでお話ししますね。あ、そうそう。エピソード3でお辞儀の仕方について話したんだけど、これも学生の時にビジネスマナーっていう授業があって、おもてなしの心とその形を学んだんです。ビジネスの場で必要なマナーだったり、食事のマナーだったり、知らないことや覚えることがたくさんあって大変だったけど、大切なことをたくさん学びました。ちなみに、私のお母さんも若い時に茶道を習ってたの。それに、うちのお母さんは、華道の先生の資格を持っていて、たまに機会がある時に教えてもらうこともあります。華道って、お花に道って書いて、華道って読む日本のフラワーアレンジメントのことなの。ただ、この花っていう漢字は、もともとの難しい漢字を使うの。母はね、私が小学生の時、小学校の職員玄関、職員室がある建物の玄関のお花を生ける担当をしてました。その他にも、地域で何かイベントがあるときは、お花を生けに行っています。最近は、日本の華道だけじゃなくて、ヨーロッパから来た生花の生のお花のことね、生花のフラワーアレンジメントとか、プリザーブドフラワーアレンジメントとか、半永久保存のお花のアレンジメントのことね、これも趣味で習っていて、教えてくれている先生のもとで、助手として生徒さんに教えています。 もうね、すごいおしゃれなものばっかりなんだよね。皆さんに見せたいくらい。今度何か機会があったら、写真とか、どこかに投稿しようかな。やっぱり YouTube 始めようかな。まあ将来ね、何かの機会にぜひお見せします。あとは、私はお寺が好きで、月に1、2回は家の近くのお寺にお参りをしに行きます。いつも私のことや、私の住む地域を見守ってくれている神様に感謝をするためにね。こういうお寺では、式典って言って、イベントがある時には、雅楽っていう音楽をよく聞きます。雅楽って、Japanese Imperial Court Music とか、Ancient Ceremonial Music っていうみたいなんだけど、私の友達2人が、これを学生の時に習ってて、生演奏を目の前で聞いたことがあるんだよね。もう、すごく美しいの。日本の国歌、君が代を好きって言ってくれる外国の人すごく多いんだけど、この君が代っていう曲が好きな人は、雅楽も好きだと思う。なんていうか、心が洗われるような思い。あと、翡翠っていう石、皆さん知ってますか？ジェイドのことなんだけど、これは日本の国石なんです。ナショナルジェムストーンズ。私の友達がいろんな宝石について詳しくてコレクションしてるんだけど、もうね、お部屋の中がミュージアム状態。床抜けるんじゃないの？って思うくらい。もうね、石のことを質問したら何でも答えてくれるよ。私、好奇心旺盛だから、その子に誘われた時に、すぐに行きたいって言って、何度か一緒に翡翠が拾える海岸に行ったの。翡翠に似てる石がたくさんあって、それと間違える人が多いみたいだし、今はあまり海岸で拾えるほどたくさんはないみたいなんだけど、彼女について行ったら、私、翡翠自分で拾えたんです。ちゃんとね、鑑定をしてくれるミュージアム、本物かどうかを調べてくれるミュージアムに行って、これは翡翠ですね、って言われました。超嬉しかった。何よりも、私が翡翠を拾った瞬間に、あ、これ絶対翡翠だって、自分でも分かったことが嬉しかったね。その教えてくれた友達には本当に感謝です。なんせ教え方が超うまい。あと、日本の文化といったら料理。私の知人には和食専門のシェフをしていた人もいます。あ、実はね、私バンドを組んでるんです。歌を歌ったり、キーボードを弾いてます。ドラムを担当してる人が2人いて、その2人のうちの1人が和食専門のシェフです。まあ、もう片方はフレンチのシェフなんだけどね。なんか2人ですごいよね。こうして改めて振り返ってみると、結構日本の文化に包まれながら育ってきたんだなーって感動します。感謝しなきゃね。今後、たくさんの日本の文化や観光名所を紹介しますからね。お楽しみに。さて、今日のキーワード覚えてますか？今日のキーワードは、好奇心旺盛です。この意味は、very curious です。好奇心っていうのは、いろんなことを学んだり、挑戦してみたいという気持ちが大きいことで、旺盛っていうのは、元気とか意欲がたくさんあって、それに勢いが良かったり、行動力があること。それをまとめて、好奇心旺盛って言います。だから、いろんなことにどんどんチャレンジすることです。なので、今日の例文はこちら。I'm very curious. 私は好奇心旺盛です。はい、今日は私、エリーって誰なのか、そしてどんな人なのかを紹介しました。次回は久々に再会する大学生をゲストとして招待して、大学生活や大学生の日常について話したいと思います。ではまた来週。またね。